今日はヨハネの20章から、共に分かち合っていきたいと思います。ヨハネの20章の1節に、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そのように始まります。この週の初めの日、これがイエス様の復活されたそのよみがえりの日なんですけれども、誰が一番最初にこのまだ暗いうちに墓に来ましたか？一番初め、もう安息日は動くことができません。それが律法ですから、もう絶対にその安息日はその墓に行ったりすることはできません。でも週の明けの一番初めの日、もう律法から解放され、本当にイエス様の墓に行くことができる。一番早くまだ暗いうちから墓に来て、本当に来たのは誰ですか？マグダラのマリアです。ハレルヤ。本当にここで、マグダラのマリアがどれほどイエス様を愛していて、本当にイエス様からの許しの愛を受け取りました。イエス様はルカの福音書でおっしゃいました。ルカの福音書7章を見てみますと、多く許されたものは多く愛します。本当にここで誰が一番最初に、そして誰が一番主の近くに、そして主に関心を持っていたのか、これこのルカの7章のですね、36節、このイエス様がその話をどういうふうにするのかというと、パリサイ人がですね、一緒に食事をしていた時に、町の一人罪深い女がいてですね、イエス様がパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエス様の後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、そして髪の毛で拭い、御足に靴付けして香油を塗った。本当にこの罪深い、そして本当に罪の許しが必要であり、イエス様が必要としていた女性がいました。本当にその人は涙でイエス様の足を濡らし、そして髪の毛でですね、それを拭いて足に口づけして、本当に足に香油を塗って、主よ、こんな私を憐れんでください。そのような本当に主にもう本当に自分はふさわしくなく、本当にへり下って、主の身元で憐れみをこうやって乞いていたわけですね。そしたら39節、パリサイ人はこれを見てですね、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深い女なのだから、もう自分はもう罪なんて犯したことなく、本当にたまに週1回ぐらい嘘をつくぐらいで、もう断食もちゃんとやってるし、もう全然私はこの罪深いものとは違う、そのような態度でいました。だけれどもイエス様はシモンにこのように言います。あなたに言いたいことがあります。先生、お話しください。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。本当に二人ともイエス様に借金がありました。だけれども2人とも許してもらいました。43節、シモンが余計に許してもらった方だと思います。そのように答えるとイエスは、あなたの判断は当たっています。そして女の方を向いてシモンに言われます。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかった。この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして多く許されたものは多く愛します。私たちはみんな多く許されたものです。だけれども本当にこの女性はそれを知っていました。パリサイ人も イエス様の十字架を通して多くの罪を許されました。だけれどもパリサイ人はそれを全く信じ受け入れませんでした。だけれども多く許された信じている人は多く愛します。少ししか許されていないと信じる者は少ししか愛すことができないんです。そしてこのマグダラのマリアはですね、多分これがマグダラのマリアだと言われていますけれども、この8章のところの2節に7つの悪霊を追い出した、もう病気を治していただいて7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア、本当にイエス様に感謝しても感謝しきれない、本当に多く許され、本当に多くの恵みを受け取ったものです。だからもう本当にイエス様なしでは生きていくことができない、もうイエス様をいつも慕い求め、ああ主よ、あなたの大きな恵み、その憐れみを心から感謝します。一生尽くしてもあなたに払い返すことができません。主よ、本当にあなたの多くの恵み、多くの許しを感謝します。そのように思っていたマグダラのマリアは一番最初にイエス様の墓に行きました。私たちも本当にイエス様から多く許された、もうすべての罪をイエス様が十字架で背負ってくださいました。それを信じれば本当に私たちが減り下れば減るほどその恵みは満ち溢れます。私は多く許されました。自分で実感しているので主を多く感謝します。もっともっと、もう本当に私はイエス様の十字架の恵みなしでは許されることができない、もう本当に実感している。だからもっとイエス様の十字架を心から感謝することができます。そして本当にマリアもそうでした。本当に墓から石が取り除けてあるのを見ます。そしてシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところ、これはヨハネです。本当にヨハネもものすごくイエス様と親密なその交わり、本当にイエス様からの信頼と、本当に十字架上でその母をね託される、そのような信頼関係がありました。そして本当にその中でですね、だけれどもペテロもヨハネもまだ眠っている頃、マグダラのマリアはイエス様のもとにいました。本当にそれがすごいですね。そしてマグダラ・マリアが一番最初に弟子たちのところにいて、誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そのように報告する役割を担います。そしたらですね、ペテロとヨハネがですね、外に出て行って墓の方へ走っていきます。二人も一緒に走ったけれども、ヨハネの方が足が速かったので先に墓に着いた。ヨハネはなんでこういうことを書くんでしょうまあ名前は言わないですけど、明らかにこれ愛されてる弟子って自分のことです。まあでもとにかくヨハネが先に着きます。そしてペテロもその後に墓に着きます。そしたらイエス様の頭に巻かれた布ぎらは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。なんと墓にイエス様はおられませんでした。 He is not here. He has been risen. 本当にそのイスラエルに行ってみますとですね、イエス様の墓にそのように書いてあります。 He is not here. 彼はここにはおりません。彼はよみがえられました。本当にそれ私も見てとても感動したのを覚えてるんですけれども、そしてその時ですね、墓に着いたもうその人たちは見て信じた。それを見て、ああ思い出すわけです。御言葉、ああそういえばイエス様が死人の中からよみがえらければならないという聖書を語っておられ、まだ理解していなかったけれども見て信じた。そして本当に、ああイエス様はよみがえられた、ハレルヤ、本当にその御言葉は真実だったんだ、ああ感謝します、イエス様はよみがえられたんだね、ペテロと多分ハイファイブ、イエーイ、そういうふうにして帰っていきました。10節、それで弟子たちは自分のところに帰っていきます。しかし11節、マリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。ハレルヤ。 もう分かってます。イエス様はよみがえられた。ああ、ハレルヤ。だけれども、マリアはその知識、それだけでは満足できないんです。イエス様にもう一度会いたい。イエス様は本当にあなたのまた身教えをしたい求めます。本当にそのイエス様といつも一緒にいて、イエス様の身教えを聞いて、本当にイエス様と共に過ごしながら、そのもう本当にそのイエス様自身をもうとても慕い求めていたわけですね。だからもう外で墓のところで泣いています。するとですね、二人の御使いがイエス様の体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまたって座っているのが見えました。そして彼らは彼女に言います。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。もうこのイエス様をですね、どこに置いたんですか。もう本当にそれだけが、もうイエス様に会いたい、それだけが彼女の中にありました。そして後ろを振り向くとですね、イエス様が立っておられる、おられました。だけれどもそれがイエス様であるということが分からなかったんです。そうするとイエス様は彼女に、なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。イエス様は知っててこういうふうに聞かれます。私たちにもいつもその私たちにこのように聞いてくださっていることを感謝します。だから私たちは祈り続けています。日本2000万救霊を祈り続けています。私と教会は1000倍祝福されると信じ宣言します。イエス・キリストの打ち傷によって私たちが癒されたことを宣言します。これをイエス様は聞くことを願われるんです。盲目の人に、主よ、私ダビデの声を私たちを憐れんでください、主よ私たちを憐れんでください。イエス様は、私に何をしてほしいのですか。いやいやいや、目が見えなくて主を憐れんでくださいって言ったら、そっちはおお分かったって言ってくださるんじゃないんですか。違います。何を求めておるのか。御言葉を宣言しなさい。約束を求めなさい。そうすれば与えられます。だから私たちは祈り続けます。宣言し続けます。求め続けます。本当にそれが主がやられる方法です。そして本当に管理人だと思ってですね、あの方を運んだのでしたらどこに置いたのか、私に言ってください、教えてください、私が引き取りますから、私が責任を取りますから、もうイエス様にもう本当に会いたいんです。そうするとイエス様は彼女に言われた。マリア。そしたら彼女は振り向いてヘブル語でラボーニー、すなわち先生とイエス様に言います。そしたらイエス様は彼女に言われます。私にすがついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。なんとイエス様がよみがえられてまだ天に登られていない、その状態を見たのはマグダラのマリアだけです。ハレルヤ。なぜマグダラのマリアが見ることができましたか。それはマグダラのマリアが上乾き死体求めていたからです。本当にボーナスがありますね。もうマグダラのマリアには本当に主が特別なその何ですかね、その特別なプレゼント与えてくださいました。もうよみがえって今から本当にその触れることはできません。なぜなら本当にその今から父なる神様の身元に行かなければいけない。このすごい、この微妙な、よみがえって今から行こうと思っていたけれども、もうわからないです。もう行ってたのかもしれないです。だけれども、マリアのために戻ってきてくださったのかもしれないぐらい、マリアに大きなプレゼントを与えてくださいました。他の弟子たちは死人の中からよみがえられたイエス様を見て、ハレルヤ、ハイファイブ、イエーイ、イエス様はよみがえられた。そして、ああ、よかったよかった。だけれどもマリアは、おっしょ、あなたを本当に会いたいです、あなたを慕い求めています。その時にイエス様から素晴らしいプレゼントが与えられました。そして私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、ハレルヤ、私たち本当に父だと呼ぶことができるように そして私たちもイエス様を通して神様がお父さんとなりました。そして私の神、これは 100% 神の子であり、そして 100% 人の子であることを表しています。これ素晴らしいですね。人として来られたことを認めなければ、もう第一ヨハネにはものすごく厳しく書いてあります。なぜなら十字架の意味がなくなってしまうからですね。私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。ハレルヤ。イエス様は 100% 人間として来てくださった。私たちの救い、贖いを成就するために。これがすごい。私ここ見るといつも恵まれる。あ、もう本当にイエス様も自分、父なる神様を、神様、もう本当に人間として、もう我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。罪を負われ、そして罪に打ち勝ち、それを支払い、よみがえられました。でも人の子として、人として来られた。 Son of man、 Son of God。 そして私たちにもそのようになれるプレゼントを与えてくださいました。そしてマグダラ・マリアは言ってですね、私は主に会いました。そしてこれらのことを弟子たちに話します。もう本当に弟子たちはそれを聞いて、またさらに恵みを受け取ったと信じます。もう本当にマグダラ・マリアのおかげで弟子たちもまたさらに、もう実際に目で見ましたからね、マグダラ・マリアは。そしてもうその素晴らしいプレゼントに預かります。そしてその素晴らしいプレゼントを分かち合います。そしてですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方のこと、弟子たちが夕方ぐらいになった時にですね、まあユダヤ人たちを恐れて戸が閉めてやりました。なぜかというと、ユダヤ人たちはイエス様を信じる者を街道から追放し迫害するというふうにもう決めていたからです。そしてイエス様を十字架にかけて殺した、そのユダヤ人たちを恐れる、それはもう当たり前のことです。だけれどもイエス様が来られて彼らの中に立って言われます。平安があなた方にあるように。素晴らしいですね。ドアが閉められていました。ドアが、鍵がかかっている状態です。イエス様はそれでも中に入ってくることができます。素晴らしいですね。本当に、私たちも本当にこのシャローム、平安があなた方にあるように、シャローム言ってみましょう。さん、はい、シャローム。このようにイエス様が一番最初に弟子たちにこのように言われました。シャローム。これが今、まあ確かに挨拶、ただはーいみたいな感じの挨拶でもあるんですけれども、だけれどもイエス様はこのシャローム、平安があなた方にあるように、私の平安をあなた方にあげます。そしてこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示されます。弟子たちは主を見て喜び、本当に感謝と、もう本当にわあ、この偉大なるプレゼントをもらいました。そしてですね、このイエス様はもう一度彼らに言われます。シャローム、平安があなた方にあるように。多分ヘブライ語で一言シャロームと言われたと思います。そして私たちにもシャローム、シャロームがあなた、もうヤウェシャローム、主は平安そのものです。私たちにシャロームと語りかけてくださいます。そしてこのあなた方にある父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。私たちも体験したもの、マグダラのマリアもそうでした。本当にイエス様と出会って、もうその喜び、その感動を走って弟子たちに伝えました。そして弟子たちもイエス様と出会ったこの感動を他の人に今から述べ伝え、そして全世界に出ていき、すべての作られたものにこの主の福音、主の復活、主のシャロームを述べ伝えようとするわけです。だけれどもそれは弟子たちの力だけでは十分はありません。弟子たちは臆病で本当に怯えていました。だけれどもイエス様は何て言われましたか。22節、こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。 聖霊を受けなさい。この息を吹きかけてってどこに出てきますか？アダムを作られた時、人間を初めて作られた時、創世記の3章に息を吹き込まれた。このロック。ギリシャ語ではプニューマと言います。これを受けなさい。エゼキエルのその干からびた骨のところでもそうです。息を四方から吹いてきてください。この息を吹きかけてください。この殺された者たちが復活することができますように。復活されたイエス様は、息を吹きかけて聖霊を受けなさい。もう素晴らしいですよね。この、もう想像すると本当にかっこいいです。イエス様が、聖霊を受けなさい。もう創造主が、もうアダムを作ってやられたことと全く同じです。そしてエゼキエルのあの干からびた骨たちに息や聖霊が入って、本当によみがえる。そのことと全く同じです。そして、何て言われますか？ 23 節。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。すごいですね。イエス様に与えられたその権威。もう罪人、先ほどのルカのところ、7章のところでも、あなたの罪は許されました。あなた方がそのように言うなら、その罪は許される。私たちにその権威を与えてくださった。イエス・キリストの十字架の血潮によって、あなたの罪は、私たちの罪は許されました。この権威を与えてくださった。だけれども、誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。これは、まあ、第一ヨハネとかにも書いてあります。その、あなた方が、何ですかね、その、まあ、第一ヨハネの五章のところですね。この五章のこの16節に誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。その罪を許してくださいます。ハレルヤ。すごいですね。だけれどもまあ死に至る罪、その罪については願うようにとは言いませんっていうふうに書いてあります。そしてまあ最後に偶像崇拝とかですね、そういうことをまあ言われるんですけれども、でも本当にその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。だけれども本当にイエス様は全ての人々が罪許され、罪あがなわれ、本当にそのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。すべての人が真理を知り救われることを願っています。テモテの手紙にも書いてあります。だから私たちは本当に大胆にイエス様の十字架の血潮を述べ伝えるべきです。イエス様、十字架、私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。そしてよみがえってくださいました。そして聖霊を受けなさい。 Come Holy Spirit。 本当に聖霊様が来られると私たちは力を受けます。そして、この十二弟子の一人でこのトマスがですね、そのところにいませんでした。だけれども人々は本当にその証しをします。私たちは主を見た。本当にトマスは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。そしてもう信じれません。もうあまりにも悲しい、あまりにももう苦しい、その中でその希望の光が届くときに、それを受け入れると、もうそれが違ったら、もうその絶望と悲しみというのは何十倍になってしまいます。だから人々はその悲しみと絶望、それを握ろうとします。なぜかというと、希望を受け入れて、その希望が自分に適応しなかったとき、その絶望っていうのはもうもっとひどくなるからです。だからトーマスはもう絶対に、私はもうそれを信じられないです、私が本当に指を、もうあまりにも苦しい、あまりにも悲しい、あまりにもどん底に陥ってる。 だから本当にそれが受け入れられない。そのように言いました。そしたらですね、イエス様が8日後にトーマスが彼らと一緒にいた時にですね、また戸が閉じられています。イエス様が彼らの高いまた立ってですね、シャローム、ハレルヤ、平安があなた方にあるように、シャローム。そしてあなたの指をここにつけ、全部イエス様はトーマスが言ったことをもう聞いておられました。どこにおられたのかわからないです。だけれどもイエス様はそれを全部知っておられました。だからあなたの指をここにつけて私の手を見なさい。あなた手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。本当に素晴らしいですね。私たちもイエス様を信じれる恵みを心から感謝します。それはなぜですか？助け主聖霊様が助けてくださっているからです。イエス様は、トマスは私の主、私の神様、本当にそれを告白します。そしたらイエス様、あなたは私を見たから信じたんですか？見ずに信じる者は幸いです。これは助け主聖霊様の助けがなければ信じられません。だけれども助け主聖霊様があなた方に来られると全ての真理へと導いてくださる。だから私たちは幸いですっていうふうに言ってるんです。なぜなら見ずにも信じることができている。なす助け主聖霊様が助けてくださっている。これは助けてくださいと言えば必ず助けてくださいます。それは約束ですから。もう子供がパンをくださいというのに石を与える親がいるでしょうか？子供が魚をくださいというのに蛇を与える親がいるでしょうか？本当に悪い親であっても子供たちにいいものを与えることを知っている。ましてや天におられる父があなた方に、聖霊を求めるあなた方に聖霊を与えないわけがあるでしょうか？必ず聖霊を求めると聖霊様を送ってくださいます。助けてくださいます。 あるその証を聞いたことがあります。そのシッド・ロスっていうですね、ユダヤ人のその人なんですけれども、本当にもうめちゃくちゃな人生を生きていました。その中でもうどん底に落ちて、もう死にそうになるわけですね。ああ、もうどうすることもできない。だけれども、なんか、イエス様の話をちょっと聞いたことを、その時、聖霊様が思い出させてくださるんです。その時にもうどうすることもできない。もう死にそうだ。その時に、Help! Jesus, help!もうイエス様助けてください、その一言を言います。そしたらもういきなりイエス様がもう完全なシャロームで守ってくださり助けてくださいました。もうそのもう平安はもう未だに味わったことのない、その本当にもう必要だった時、イエス様助けてください、 Help Lord Jesus, Jesus help、 その一言でイエス様は答えてくださり助けてくださいました。だから私たちも本当にこの助け主聖霊様が私たちと共にいることを覚え感謝します。私たちにできないことを、主よ助けてください、主よ Let's go Holy Spirit、 聖霊様が共にいることを感謝します。本当にこの信じるものになる、これはものすごい幸いなこと、祝福なことです。だけれども弱い、信仰の弱い私たちを助けてください。そのように祈ることは全然イエス様もうそれは大歓迎です。30節、この書に書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエス様は弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。本当にこのことが書かれたのはイエス様が神の子キリストであること、私たちが信じるため、そして聖霊様によってこれが信じることができるために、命を得ることができるために書かれたものです。それではお祈りしましょう。本当に私たち今日この復活、この蘇りの日からイエス様のこのヨハネの20章としてですね、本当に主が語ってくださったと信じます。 本当にマグダラのマリアが朝早くまだ暗いうちからイエス様を探し求めました。もう本当に素晴らしいですね。イエス様のこのイエス様へのこの大きな愛、それは多く許されたものは多く愛します。パウロもそうでしたね。本当にパウロも罪人の頭だと、もう本当になぜかというと、もうステパノがですね、石で打ち殺されるとき自分も同意してそのようにし、本当に教会を迫害し、たくさんのクリスチャンの人々を殺して牢屋に入れて、本当にそれで自分が神様に仕えてると思っていたわけです。だけれどもイエス様が現れてくださり、主の恵みと憐れみに触れたとき、本当に一番の使徒に作り変えられました。それは多く許されたものは多く愛するからです。そして私たちも多く主の恵みをいただいたと信じ受け取ります。そのように平陸だったところに多くの恵みが注がれ、本当に主への愛が満ち溢れ流れます。それではお祈りしましょう。私たち本当に主よ、この主の初めの日、このよみがえりの日を心から感謝します。今日イエス様がよみがえれたこの日に、主が私たちに素晴らしい恵み、素晴らしいプレゼントを与えてくださっている。今日本当に主の御言葉を主体求めて、主の御言葉に触れられ、主の御霊に触れられ、その一人一人本当にその主が息を吹きかけてくださり、シャロームを与えてくださり、助け主聖霊様が助けてくださることを感謝します。それではみんなでお祈りしましょう。本当に主よ、私たちもマグダラのマリアのように主を慕い求めます。本当に主のシャローム、主の平安、主の御国が、主の息を主が私たちに吹き込んでくださり、本当に私たちのうちでよみがえり、本当に復活が起こることを心から感謝します。私たちが本当に主を慕い求める心が復活し、主を愛するその初めの愛が復活しますように、聖霊様今日触れてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。今日本当にマグダラのマリアから本当に主を慕い求める、その慕い求め続ける、本当にその心、その姿勢を見ました。イエス様は多く許されたものが多く愛する、本当に主よ、私たちに多く恵み、多くのその愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができますように助けてください。 Holy Spirit、助けて、聖霊様が助けてください。聖霊様が私たち求めるものに与えてくださると主を約束してくださいます。聖霊様、今日私たちに触れてくださり、今日主への愛がますます燃え上がり、本当に主よ、あなたなしでは生きていくことができません。主よ、あなたを切にしたい求めます。マグダラのマリアのような心を今日私たちに与えてください。本当に主を愛し、慕い求め、本当にそれを、またその喜びを他の人に分かち合うことができますように、助け主聖霊様が私たち、本当に主が私たちに息をロック、息を四方から吹いてきてください。私たちに吹き込んでください。私たちに今日触れてください。今日本当に主への愛が、主への植え替わきが燃え上がりますように。本当に主よ、あなたなしで生きていくことができません。聖霊様が今日助けてください。御言葉を慕い求めます。聖霊様を慕い求めます。イエス様に会いたいと願うその心、マラナタ、主イエスよ来てください。雲に乗って来られる、それを切に慕い求める賢い花嫁になることができるように、聖霊様が今日私たちにその心を与えてくださり、その油を注いでくださったことを感謝します。感謝します。 本当にこのマタイの25章を見てみますと、この賢い5人の花嫁が出てきます。賢い花嫁たちはこの油を準備していた。第1ヨハネ2章を見てみますと、その油というのは教えである、その御言葉である。それを昼も夜も口ずさんでいた。それは私たちにとって何を意味するんでしょう。イエス様は雲に乗って来られます。マラナタ主イエスよ来てください。それをしたい求める。だけれども5人は愚かであって、その油がなかった。灯火は燃えていたけれども、その油がなかったっていうふうに書いてあります。私たち今日マグダラのマリアから本当にイエス様をしたい求め、待ち望む、その姿勢が与えられたことを心から感謝します。主が私たちに初めの愛を復活させてくださることを感謝します。したい求めます。そして祈り続けます。感謝します。すべての栄光を主にお返しします。ハレルヤ。主を感謝します。